はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は10月23日の木曜日ですね。一気に寒なってきましたね。どうしてもこの気温のことを僕最初に言いがちですね。冷えるんだもの、京都は底冷えがすごいんじゃ。1週間前ぐらいまで僕事務所で扇風機回してた覚えありますけどね。冷えるな。いや、ほんと体調管理気をつけてくださいね、皆さんね。いきなりのもこの気温の変化ですからね。はい、もう秋はどこに行ったっつって、もうこれから秋なのか、それとも冬なのか、ちょっともうようわからんぐらいのこの気温の変化ね、なってきますんでね、気をつけていきましょう。昨日はほんと一区切りということでですね、うちの妻のやーちゃんが9月から始めました。毎週水曜日のですね、徳島に通うという動画の編集のスキルを身につけるという研修に参加していたんですが、無事に最終日を終了したということでして、お疲れ様でした。やーちゃん頑張った。いや、ほんとね、全7回で、まあ、9月最初から、でも毎週欠かさずね行ってましたけど、片道150キロ往復300キロの道のりでね、午前10時から12時くらいまでの2時間の講座なんですけどね、まあそれのために現地にこう行ってね、学んでね、いや行ってよかったっていうインスタのストーリーをね投稿してましたけども、本当にこう結婚してからももう10年以上経ちますけどね、本人もそんなにやりたいこともなかったからつって僕のサポートに徹してくれてたんですが、いや、ここに来てね、自分なりにちょっと心に火がつくようなことにこう目覚めたというか、で生かしてほしいって言われや、そりゃもう背中押すしかないじゃないですか。いや、もう言っといでと、今まで散々サポートしてくれてるんやから、なんかいいきっかけになったらいいねってね。いや、それで、もともとね、そのインテリアがものすごくうちの妻やーちゃん好きやったんですけど、まあそれ独学だけでね、ただの好きだけでやってきていて、いや、すごいなって思ってたんですよね。ただそれをこう自分の中でこうスキルに落とし込んで、今後何かね、収益を伸ばしていくであったりとか、まあどういう風な活用していくかっていうのはこれからね、彼女が考えていくみたいですけども、インテリアをそういうアカウントにしていくのか、僕自身のね、不動産業の、その内装、ね、考えてくれたりとかいうのもありますし、仕事の方で行くのか、まあ、自身のインテリアの方向性で行くのか、ないしはまた、私自宅の隣にね、民泊の開業もしようと思ってるんですけど、まあこれは一般的なというか、ちょっとホームステイ民泊っていうことで外国の方を受け入れて自宅にも お呼びしてね、交流型のそんな民泊っていうのも考えてるんですけど、まあこれずっとね温めてはいたんですが、やっとこさ、この動画スキルの講座をね終了したっていうことで、まあそっちのリフォームも始めていこうかっていう今話になって、どんどんねワクワクが広がっていくんですけど、やっぱ自分の枠を広げるっていうのはね、本当大事やなって。人のつながりもそうですし、自分のスキルもそうですし、なんかそれに対してしかも楽しんでやれてたっていうことがものすごくね良かったし、もちろんその講師の方はすごく尊敬していて、つながれて話していて本当に楽しいし、なんか価値観も合うし、出会えてよかったって、つながれてよかったって言ってましたし、で同じ生徒さんの中でもね仲良くなれたっていうことで、1期生が終了でまた2期生募集していきますっていうことに、もう2期生も募集しようかな、参加しようかなみたいな。よっぽど楽しかったやん。なんかそれをこうね垣間見れたのがすごく僕としても充実したんでよかったなって思いましたね。まあ、今後はね、こういったその研修だけではなくて、まあ週1回とかでも完全にね、子供たちのことは僕が見るから、なんかどっかお出かけとかねしてくれたらいいよっていうふうには言ってるので、なんかこういう風にお互い支え合いながらね、お互いの長所を伸ばしてなんか支え合っていけたらいいなっていう夫婦のあり方をね、なんか僕も考えることができたので、はい、そんなきっかけでやっとにもかくにも7回、ね、講習お疲れ様でした。昨日はね、はい、もうマクドやったんですけど、夜ご飯のもう準備もなかったから、この研修行く日はちょっと楽しようか言うて、で近所なのでね、うちは子供たち3人連れて行って、でちょっとまあ遅くなったんで8時ぐらいとかに帰ってきて、でお風呂も先入っといて、で帰りにちょっとあったかいハンバーガーね買ってね、お先でした言うて、 でも風呂上がりの妻としっかりビールねグラスで乾杯してお疲れさんでしたって飲んだあのビールがまたうまかった、うん、やっぱ何事も達成する時っていうのは嬉しいなっていうふうに思いましたね。はい、これからもやーちゃんよろしくです。そしてその動画スキルを生かしてまたうちの事業にも貢献してください。みんなで楽しいことやっていこうぜ。ということで本日の本題はリフォーム業者さんでお付き合いがなくなった方、そして継続した方の違いについてお話をしてみようかなと思います。不動産業ね、やってますとやっぱりこのリフォーム屋さん、うん、工務店さんとかね、職人さんとの関係性というのは切っては切れないものなんですけども、まあ、どういった基準でこうお付き合いを継続しているのか、はたまたちょっとお付き合いなくなったなっていうこともあれば、逆に新たな付き合いが始まったっていうこともね、うん、まあ僕ももう10年以上やってますからなんだかんだで、うん、あるわけなんですけど、まあ今後ね、そういったお付き合いが始まる方への何かヒントになればいいなと思ってお話しさせていただこうと思います。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。明日ですね、10月24日の金曜日ですが、サラリーマン大家でもありますやっちゃん氏、はい、にお話をいただきますね。神奈川の藤沢で、物件購入をしたりとか、まあ拠点としてね活動をしているんですけれども、まあ後輩っていう言い方をしたらあれですけど、まあ年も近くてですね、まあ僕を慕ってくる、なんかちょっと言い方があれですね。いや最初にお会いしたのが去年の確か4月ぐらいにポンコツハトコさんの民泊のなんか大家フェスみたいなやつがあって、その時にバーニングさんですかってすごい声をかけてくれたのが印象的でして、いやスタイフも聞かせていただいてますと、で僕まだ物件1個も持ってないんですけど、これからどんどん頑張っていこうと思っておりますので、ちょっといろいろと教えてくださいってね、話してくれてたんですね。でいろんなことを学びを得て、一番最前列で入ってこう質問をしたら、必ずその講師の印象に残るからっていうのも実践してくれてまして、いや必ずやっぱり一番最前列なんですよ。しかも元気よく入って手を挙げて質問するんですよね。もう僕が言ったこと本当にもう全パクリでやってくれてまして、名刺も綺麗なやつに変えました、顔写真入りのやつにしてますとか、もうね本当応援したくなるんですよ。もうそういう彼なんですよね。だからもうどこに行ってもやっぱり行動力もすごいし、もう言われたことはもう着実にやっていくしっていうことで、たった1年で陳収1000万を達成したっていうねことで、ちょっとお話をいただこうかなと思ってます。Zoom の勉強会になりますので、夜の8時から10時まで2時間となってますのでね、今概要欄の一番上の方に申し込みページ貼っておりますので、そちらからご確認ください。明日の夜8時からです。はい、そして、翌日ね25日はまたファミリーイベントということで、まだ滑り込みの参加は可能なんですけども、奈良の廃校の体育館を貸し切って、ファミリーで交流しようっていう、はい、そんなイベント企画しております。いや楽しみですね。バーニングファミリー5人も参加しますので、よかったらご参加よろしくお願いします。そして11月の8日の土曜日ですね、はい、こちらは M ちゃん登壇いただきまして、ここまたちょっとゼロが1個増えますね。はい、やっちゃんは1000万円の家賃年収達成したということなんですけど、この直近 2,3 年で3年かな、うん、で M ちゃんさん、また言うてもた M ちゃんは陳収1億円を突破した。ここもまた行動の鬼というか洗練されてるんですね。どういうことを意識してるのか、毎日これのことばっかり考えてますっておっしゃってたんですけど、まあそのね内々の事情についてお話しいただきますよ。なんとZoomの勉強会はないです。はい、配信ないです。もうリアルで来られた方にのみお話しします。その分めちゃくちゃ濃い、はい、お話をしますっていうね約束もしていただいてますので、 M ちゃん勉強会11月8日土曜日開けておいてください。翌日11月9日はですね、クロス張り体験ということで、アーバントラストの和知社長にお越しいただき、皆さんにね実践をこうしていただこうというそんな会イベントもですね企画しておりますので、こちらも、ご検討のほどよろしくお願いいたします。目白押しでございます。あと最後ね、12月13日の土曜日は年末の皆さんの実践報告会なるものをね、やろうと思ってますので、1年間の集大成ということで、皆さんぜひともご参加ください。上位3名、には景品もあるよなんてね、ことも楽しいことを企画してますので、よろしくお願いします。12月13土曜日です。さあそれでは本題入っていきましょう。リフォーム屋さんね、工務店さん がまあ最初は一般的とは思うんですけど、一元管理をしてくださるね、大工とか内装とか電気とか水道とか、建具屋さん、まあいろんなこうね、業務がありまして、でそこにも専門の職人さんがいはるわけなんですけれども、まあこれ分離発中という形で、その大家自らがこう間に入って取り持って、工程管理もしていくっていうやり方も一つあるんですが、これが一番安くつきますよ、当然に。施工管理費用っていうのが自分持ちになってくるので、ただこれはやっぱりその職人さんとのつながりであったりとかで、ある程度の工程ここまで完了したら次この段階ね、大工仕事で床張りが終われば次はクッションフロア張る段階、あさらに言えばその大工仕事完了させる前にまずは水道配管をやって、そこから、木の床張りをやってとか、こういうふうに工程があるわけですけども、そこをしっかり管理しなきゃいけないよ。現実的にサラリーマンやりながら兼業でされてる方、その辺難しいよねっていうことで、結局、一元でやっていただける工務店さんに依頼をするっていう形を、まあ、取ることが多いですよね。工務店さんにこういう工事をしようと思ってるんですで、リフォームの発注をかけたら、その自社の中で内製化されている業務に関してはある程度こう費用を抑えてやられるんですけど、ね、水道の部門があるからそこの水道配管工事はもうやれますよ。ただ、この内装業に関してはうち職人さんがいませんので、そこから発注をかける形になりますよ、外注しますよ、うん、そしたらこの外注費用の時に一回フィーが乗りますよね、外注手数料かかっちゃいますよね。だからこの外注の割合が増えれば増えるほど、どうしたって割高になってしまうっていうことなんですよね。管理会社さんからこうね、入居者さんのこういうトラブルがありました、なんかシャワーから水漏れがあって止まらないみたいですってなった時に、あじゃあもうそこはもう修繕お願いしますって言ったら、管理会社さんからこの別のね水道業者さんに発注をかけますから、で管理会社さんもその間を取り持ってってやり取りをするっていう、もう実際実動が発生してますから、そこに関する手数料をこの実際にかかった水道の屋さんのその費用に上乗せをして、さらにこうまとめてね、どの割合に入ってるかちょっと分からずにこっちに請求されて、あちょっと高いな、自分で行った方が早いなって、まあ当然なるんですよ。ただ自分の時間を使わずに、まあそこは人に動いてもらうっていうことで、ここはお金払うっていうのはね、当然の流れにはなってくるんですが、まあこういったまあ、流れがありますよと、構造的な仕組みがありますよっていうことなんですけども、どうしたってね、疎遠になるところもあったりするわけなんですが、僕がどういったポイントでそういった工務店さんとか、職人さんとお付き合いしているかと言いますと、やり取りのスムーズさってめちゃくちゃ大事だなって思います。もちろん一番に皆さんが思いつくことはこれやと思うんですね。安くやってくれるか、大事ですよね、大事ですよね、そりゃそうですよね。いや小築バイトこうね、高い中間安いって言ったら、もうそれは安いにお任せしたいじゃないですか。ただ安かろう悪かろう、これもあるんですよね。もうそんな言葉もうなくなってしまえよ、この世から。安くていいのが一番いい、早い安いうまいみたいなやつが一番いいんですけど、じゃないんですよね。うん、安かったらやっぱり安いなりにものすごく施工が粗悪だったりとかね、まあクロス張ってるけどここのもう端っこの方ギザギザなってるやんとか、塗装やってもらって、あ綺麗になったな思ったら、もうたった2年ぐらいでもうペロペロ剥がれてくるとかね、あるんですよね。うわもうこの下地のところの塗り絶対これもう飛ばしてるやん、水めっちゃ入ってもうプクプクになんか泡みたいに入って持ってるやん塗装が、とかあったりするんですよ。だからまあある程度やっぱりその施工内容をきっちり説明できる方で、こっちの要望を通した施工をしっかりやってくださるっていうこともまず大前提ね、重要ね、うん、でまあ値段はまあそれ相応でいいんですよ。多少高くともやっぱり施工をきっちりやってくださる方、そして責任を持てる方で、何よりもやっぱり僕はそこのスムーズにやり取りできる方っていうところをね重視したいんですよ。もうちょっと踏み込むと、まあこっちがこう施工してくださいねって言ったことに対して、現地を見ましたで、こういう仕事したらいいんですねに対して、実はそこを見た時にそのご指定があった部分と、もうちょっと他の部分、この辺もこういう風な施工をした方がいいんじゃないですかとか、でここがこうなってましたから、その施工方法ではちょっとお受けいたしかねますみたいなことを向こう側から提案してくださるっていうのは結構大事な要素じゃないかなって思うんですよ。過去にもねありまして、そのちょっと床がもう水浸しになってしまったから、下地から張り替えが必要だよね、ちょっと長いこと放置されてたからもうカビも生えちゃってるから下地交換お願いしますっていう、キッチンの前のところがね、そういう風に緩んでたんでお願いしたんですよ。で張り替えたんですよ、うん、 で、はい、床張っときましたっていう報告も写真で来たんですよ。あ、じゃあもう張り替え終わったら、あとはもうクッションフロア張るだけですねって言って内装屋さんにお願いしたんですよ。現地床張ったんです、内装屋さんが。うん、そしたら、これ、その床のところ張れてますけど、横にあるキッチンの下もブヨブヨですよ。こっち何にも触ってませんけど。で、これはやった方がいいんじゃないですかって内装屋さんに言われて、で、一回内装ね、クッションフロア張ってしまったら、もう次床履かせないから、先にこれもう一回やってもらった方がいいんじゃないですかって言われたんですけど、いや、それ大工工事するときに絶対分かってたやろって思うんですよね。こういう気の利かなさとかいうのは後々響いてくるなって。で、結局そのまあ大工さんとかもまあそれ以降もこう依頼する機会あったんですけど、なんか昼間に大工工事をしていたら横からね、なんかうるさいと苦情が入りまして、オーナーさんからちょっとご挨拶行ってもらえないですか。マジかと。オーナーさんが挨拶行ってくれ、施工の期間あれ分かってたんちゃうんすか、あんたが言ってくれよとか思うことねあるんですよね。この辺しっかりしててやっぱりお願いしたいなって思う業者さんは、やっぱりいついつからいついつまでこういった工事を入ります、時間はここからここまでですっていう案内を向こう三軒両隣とかね、まあアパートであれば上階、下の階の下の階のまたその両隣ぐらいまで案内を配っておきますってね、やってくれますし、当然に、現地で何かクレームごととかがあればそこの対処も入ってくださるっていうこと、この辺の気の利き方ってっていうのはめちゃめちゃ重要やなって思いますね。うん、あとね、もう一つだけ、そのちっちゃい仕事はもう受けないっていう感じにもう暗に匂わしてくる業者さんも言い張るわけですよ。まあどういうことかというと、やっぱりその水漏れ関係とかも多いんですよね。ちょっと水が滴ってるとか、ちょっとパッキン緩んでるから交換がいるんじゃないか。で、もちろん自分でね、動ける方は動くっていう判断もあると思うんですけど、やっぱりうちも部屋数も多くなってきてて、そればっかりにね、全部時間を割いていられないので、まあ管理会社さん経由で警備のやつ、2万円以内で施工が完了するやつやったらそのまま管理会社さんにお任せすることもありますが、ちょっと原因の追及が必要になってくるよねっていうことで、割高になる可能性をはらんでいるんであれば現地に見に行っていただくっていうことをね、水道業者さんにこっちから直接依頼するんですけど、もうそこでね、やっぱりね、こう一回見に来てくれはったけどそれ以降音沙汰がないとかね、入居者さんからこう、まあ、管理会社を経由してこっちにクレームというか、まあ、どうなってますかっていう問い合わせが入って、でこうね、どうなってますって聞いてみたら、いやちょっとね、あれはね、原因追及するのに床めくったりとか、なんか台所をこう一回解体しなきゃいけないかなみたいななるので、うん、ちょっとうちも立て込んでるんでね、もう次4月ぐらいじゃないと見れませんね。いや10月に聞いて4月までパンパンありえへんやん、それもこんなちっちゃいやつも断っとけやっていうことやみたいなことがあるんですよね。で、じゃあもうどうするかっていうと、もうそこは分かりましたって、もうこっちもね、穏便に受けるんですけど、やっぱり、そこに関わっている会社さんで、まあ例えばもう大工仕事はよくやってくれる人がもうそのエリアにいたら、もうそこの大工さんに、ちょっと現地の水道屋さんで懇意にされてる方いらっしゃらないですかっていう紹介を受ける。金融機関もね、リフォーム屋さんとかもね、まあ売買の業者さんとかも含めですけど、やっぱり紹介をされるってなると向こうもね、無限に対応することできないので、丁寧な仕事をしてくださるなっていう印象ですね。で、結果、直近ね、そういった依頼をこうね、やらなきゃいけない仕事が発生したんですけど、まあとある懇意にしてる業者さんから紹介で、めちゃめちゃやり取り丁寧なところを紹介していただくことができたので、まあ誠意対応いたしますと、また進捗についてはご報告させていただきます。少なくともいついつまでには対応いたしますので、よろしくお願いいたします。やっぱ連絡きっちり取れる人は信頼ができるっていうお話でございます。はい、まあ、経験談にね、よるところは大きいんですけども、まあ、逆を言うと、こうやってきっちりきっちり対応できる方っていうのは信頼を積み重ねていく人なので、まあそういった人に関してはすごく情報も集まってくるんだろうなって思いますね。11月の M ちゃんも本当にその辺はもうレスポンスもめちゃめちゃ早いですし、対応能力も高いなっていうふうに思いますから、自分自身もそういうところ意識していかなきゃいけないなっていうことを改めて思いましたという、はい、そんな放送でございました。参考になったと思ったら、よかったらいいねボタンを押してください、お願いします。そんなわけで、明日はまたね、朝の4時違う、合ってる違う5時45分、うん、朝活ライブですね。そしてその翌日はサブカルライブですね。はい、朝からまた皆さんのなんかコメント見れることを楽しみにしています。ということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。